9月10日、質問3日目。原田良吾議員。倉敷型児童クラブの充実、発展を目指して。問い。1。市長が言う倉敷型学童保育の3本柱は、71人以上の大規模クラブの解消、6年生までの受け入れ拡大、未設置校の解消であるが、それぞれの進捗状況と今後の取り組みは。2、小規模クラブでの保護者負担額の増加についてどのように考えているのか。答え。1、大規模クラブの解消については、昨年度9クラブを解消し、本年度解消予定の6つのクラブが実現すれば、残り5つになる。小学校6年生までの希望する受け入れについては、児童クラブ72クラブ中の 80% 近く、55クラブで利用してもらえるようになった。また、未設置の小学校区への設置についても、今年4月から佐美の小学校区で、地元関係者の理解と協力により、地元の公会堂に新たな児童クラブの設置を行うことができた。2、児童クラブの決算等の状況により、著しく格差が生じていれば、負担の公平性という観点も考慮し、対応を検討したい。藤井翔介議員。小島市民病院について。問い。診療体制の縮小により、平成21年度は2億7000万円の赤字が見込まれている。国の臨時交付金を活用し、電子カルテシステムなど導入事業費が6月補正予算に計上されたが、この事業費が今後の経営回復につながることを期待する上で、病院の診療体制の現状と収支予測並びに、傘下を含めた今後の医師招聘についてどのように考えているのか。答え。8月の1日平均入院患者数は、対4月比約 60% 増、外来患者数については4月から1日平均240人前後で推移しており、全体としての経営状況は着実に回復していると考えている。今の状況が続けば約9000万円程度赤字幅が圧縮できる見込みです。また、医師招聘については、患者の多い消化器系や循環器系の内科の医師の派遣について、各医師会の協力により精力的に要請を行っている。産科についても、お課題の医局に加え、引き続き各方面への招聘に努めたい。大本よし子議員。平和市長会議への加盟について。問い。2020年までの核兵器廃絶を提唱する平和市長会議の加盟都市数が3000の大台を突破した。これは、オバマ米大統領の就任を受けた核兵器廃絶をめぐる国際世論の変化が追い風になったとみられる。また、8月8日に開催された長崎大会を前に、秋葉広島市長らが国内の未加盟都市に参加を呼びかけた。本市にも加盟のお願いと広島長崎議定書への賛同署名が届いたはずだが、本市の対応は。答え。本市は平和大使、平和のバスなど平和事業を積極的に推進してきており、昭和61年9月18日に平和都市宣言をしている。そこでこの9月18日に加盟することを前向きに検討したい。また、世界の市長と一緒に平和について考え、そういう場に参加し、本市としても平和に貢献したいと思っている。尾水浩二議員。中心市街地活性化計画について。問い。1、計画を策定する上での関係機関である中心市街地活性化協議会や、倉敷商工会議所、 また町づくり会社と本市の関係や役割について説明してほしい。2、計画が認定された場合、全体的にどのようなイメージになるのか。3、計画のエリア内に倉敷中央病院が核施設として位置づけられているが、その根拠は。答え。1、計画の策定は協議会の議論を踏まえたもので、地元の商工会議所や中心市街地活性化の法律に基づいて設立され、市も出資するまちづくり会社が会の構成員に必ずなることになっている。2、倉敷駅北側の千堀公園跡地の周辺、南側の商店街、倉敷中央病院、そして美観地区の4つの拠点が互いに連携を図り、回遊性を高めていくような計画を考えている。3、入院・通院の患者以外にも多くのお見舞いの方が来院され、人が集まる施設として計画の中に位置づけることができると考えている。八木稔議員。世代間交流による子育てなどのメリットについて。問い。多世代同居により世代を超えて支え合って暮らし、家族の絆を認識していくことは大変有意義なことだと思う。そこで、高齢者の多様な生き方や人を思いやる心の大切さがお互い分かち合えるよう、世代間交流の場として機会の拡大や推進をしてはどうか。答え。本市では世代間交流を進めることは、それぞれの世代にとって有益であると考え、高齢者、親、子どもが、軽スポーツ、レクレーションなどを通じ交流を図る、三世代ふれあい交流事業を推進している。また、世代間交流の場として、市内36カ所にある憩いの家の一部に、ふれあいコーナーを設け、高齢者と子どもとの交流を図っている。今後、憩いの家などを新設する場合には、小さい子どもと親が気軽に集えるスペース、集いの広場を併設するなどし、可能な限り3世代が触れ合える機会と場の提供に努めていきたい。